ASA. フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FA、 どうも今週も始まりました。今週はですね、チャンピオンズリーグが行われた上にですね、各国リーグ戦も非常に盛り上がりを見せているという中で、チャンピオンズリーグ第3節を終えた結果をですね、今回はお届けしていきたいなというふうに思っております。今回はですね、ヨーロッパ全体を見ても戦力の違いといいますか、戦力の、そういったバランスというものがですね、もっと、偏るのではないかと、特にクラブの財政によってですね、強い弱いというものが非常に現れてくるんじゃないかというふうに思われていたわけですけども、今節の結果を受けると、もう本当に強いチームとか弱いチームとか、まあ、そういった差を、乗り越えるような、もう本当に群雄割拠というか、欧州全体が、非常にサッカーのレベルが一様に上がってきているのかなと、強豪チームといってもですね、安泰とは言えないんじゃないかと、まあ、そういった様相が各所で見えたような結果になってまいりました。まあ、そんなね、結果がまず如実に現れたのがですね、グループ A ですね。まあ、ボルドー、ユベントス、バイエルン、ミュンヘン、マッカビ、ハイファという中で、バイエルン、ユベントスというところが抜け出すかというふうに思われたわけですけども、まあ第1節でユベントスと引き分けたボルドーですね、第2節でマッカビハイファに勝ち、今回第3節バイエルンミュンヘンにも勝ちまして、ついにトップに、グループ首位に躍り出ました。でですね、3節終わった時点で第2位はですね、今節マッカビハイファに勝ったユベントスと、で第3位にバイエルンミュンヘン、第4位マッカビハイファ勝ち点0ということでですね、まあ、ボルドー勝ち点7、ユベントス勝ち点5、バイエルンミュンヘン勝ち点4ということでですね、まあ、ボルドーが一つちょっと抜け出したかなと、まあ、その下でユベントス、バイエルンミュンヘンというところの、まあ、まだこの三つどもえの争いということは続いていくと思うんですけども、まあ、ここでこの2強相手に、勝ったボルドー、まだ負けていないボルドーということでですね、このグループをちょっと引っ張る存在になりつつあるんだというふうに思われます。まあ、逆にですね、バイエルンミュンヘンはちょっとリーグ戦でもあまり元気がないということでですね、まあ、ここでせっかく今シーズンは、大型補強もしましたんで、このバイエルンミュンヘンちょっと勝ち抜けないとまずいなと、チームとしての方向性にも黄色信号が出てくると思うんですけども、まあ、同じことが、まあ、ユベントスにも言えるということでですね、まあ、この2チームにとっては本当に尻に火がついたような状況が、残り3試合続いていくんだなというふうに思われます。次戦はですね、バイエルンミュンヘン対ボルドーということでですね、折り返しの試合がありますし、まあ、これでどう出るかということで、まあ、逆にユベントスは、まあ、きっちりとマッカビハイファに勝ち点3が取れるかということで、またこのグループの勢力図が変わってくるんじゃないかなというふうに非常に楽しみに見ております。続いてはグループ B に参ります。今回ちょっと、取り上げたいところであるんですけども、マンチェスターユナイテッドのちょっと心配と、大丈夫かというような状況があるわけですけども、まあ、一応このグループ B の中ではですね、きっちりと結果を残しているということで、3戦3勝、全勝で現在首位で、折り返しを迎えております。今節はチェスカモスクワに0対1で勝ったということでですね、まあ、現在のところ2位に勝ち点5をつけていますので、まあ、ほぼ、勝ち抜けを確実にしつつあるのかなと、まあ、完全に頭一つ抜け出したなということになっております。で現在グループ2位はですね、ボルフスブルクがですね、まあ、今節ベジクタシュに引き分けてはいますけども、昨シーズンのドイツ王者の名に恥じない、結果を見せております。で第3位にはチェスカモスクワが来ておりますけども、今シーズンですね、まあ、ジーコ監督を解任してファンデラモス監督を、迎えたわけですけども、今節リーグ戦の方で、負けたということを受けてですね、早くもファンデラモス監督を解任ということでですね、まあ、このチームはちょっと、迷走状態に入りつつあるのかなと、まあ、それとともにですね、ベジクタシはちょっと今シーズンの欧州ではちょっと元気がないのかなということでですね、まあ、勝ち点9マンチェスターユナイテッド首位、勝ち点4、2位がボルフスブルク、 して、3位が勝ち点3のチェスカモスクワと、4位がベジクタシュ勝ち点1ということでですね、まだ、2位抜けがどこになるかということはまだ予断を許さない状況なんですけども、まあ、ちょっと、ファギーとしてはマンチェスターユナイテッドがですね、まあ、決勝トーナメント出場ということが、まあ、安泰になりそうでですね、まあ、ちょっとひとまず安心してヨーロッパの方のマンチェスターユナイテッドは今のところ安心して見てられるかなというふうに思っております。ではですね、次にグループ C に参ります。グループ C はですね、まあ、今節また、波乱が起きましたね。現在、まあ、ちょっとクリスティアーノ・ロナウドがですね、離脱して以降元気がないレアル・マドリーであったわけですけども、まさかもう評判を落としまくってですね、 AC ミランに遅れを取るわとまさか予想もつかなかったわけですが、今節レアル・マドリーが AC ミランに2対3という壮絶な打ち合いの末負けるということがありました。でまたですね、マルセイユはチューリヒに対して0対1ということで勝利をもぎ取ったということでですね、グループ全体の順位を見てみますと、レアル・マドリーが勝ち点6で1位、まあ、次いで2位がですね、同じく勝ち点6の AC ミランということですね。まあ、AC ミランなんとかこのヨーロッパの舞台でですね、まあ、この2チームは特に言えると思うんですけども、ヨーロッパではなんとか、好成績を残したいと、まあ両チームともに対照的ではありますけれども、レアルマドリーは大型補強を敢行して、しかも今シーズンのチャンピオンズリーグの決勝は3着ベルナベウということですね。もうぜひとも、久しぶりの優勝を勝ち取りたいという必死さもありますし、対する AC ミランはちょっともう現在の時点でリーグ優勝というものがちょっと難しくなってきているという中で、なんとかこの AC ミランブランドを、残すためにもですね、ここでヨーロッパで好成績を残しておきたいという思いは必死であると思いますので、まあ、この2チームが、まあ、特に AC ミランが気合だと思うんですけども、勝ち点6を取っている。でですね、まあ、その下に続くのがチューリッヒが勝ち点3ですね。で同じくマルセイユも勝ち点3ということでですね、まあ、6-6-3-3ということで、まだ、分かりませんけども、レアルマドリーと AC ミランが一歩抜け出しているかなということが、見て取れます。でですね、次節は AC ミラン対レアルマドリーということで折り返しの再戦がありますし、またマルセイユ対チューリヒということでですね、お互いに1位グループ2位グループでばらけるということが十分に予想されますので、まだ、このリーグ戦はですね、非常に面白いなというふうに思われます。まあ、特にこの AC ミランがこういったレアルマドリーに勝つというビッグゲームを乗り越えてどういうチームになっていくかということはちょっと必見だなと思われます。さて次にグループ D に参ります。グループ D はですね、ここもさすがの首位ということですね、まあ、3節を終えて全勝でチェルシーが首位に躍り出ております。でですね、今節もアトレティコ・マドリーに対して4対0ということで、本当に盤石の勝利ですね。今回チェルシーはヨーロッパではまだ得点は6を挙げているものの失点が0ということですね、まあ、まさに盤石の戦いを繰り広げております。でですね、現在2位がポルトで勝ち点が6となっております。まあ、チェルシーに苦杯を舐めましたけども、それ以外はきっちりと勝っているということでですね、ポルトが2位になっております。で、まさかの3位はアポエルが来ております。でですね、まあ、得失点差でですね、アトレティコ・マドリーが現在のところ、グループ最下位ということで、アポエルと同じく勝ち点1という結果になっております。でですね、もう本当にアトレティコ・マドリーはですね、混迷を極めているなということがですね、この結果からも見て取れるんですけども、なんと得点が0、失点が6ということですね。ポルラン、アグエロという、まあ、強力2トップを要しているわけですけども、まあ、このヨーロッパの舞台でまだ1点も奪えていないということが、ありました。でですね、こういった結果を受けてレシーノ監督が解任と、変わってきたのがキケ・フローレス監督ということでですね、まあ、バレンシアで非常にソリッドなチームを作り上げた監督ですので、まあ、まずアトレティコ・マドリーは自身の攻撃陣を最大限に生かすというよりも、まず、この数年間ずっと言われていた、まあ、守備というものを立て直せる監督を選んだのかなと、思われますね。まあ、本当はスパレッティ監督とかに声をかけてたと まあ、特にラウドルップ監督なんかに来てもらいたかったみたいな噂もあったんですけども、まあ、キケ監督落ち着いたということですね。まあ、今後どういう変貌を見せるのかということは楽しみですし、まあ、ぜひアトレティコ・マドリーっていうチームは非常に面白いチームだと思いますので、個人的にちょっと好きなので、なんとかこの2位に上がってくれないかなと思うんですけども、ちょっとこの勝ち点5の差は、まあ、厳しいのかなと。まあ、次節ですね、チェルシーとの再戦が待っていますので、まあ、そこでどういう戦いを見せるかということで、まだかろうじて残る2位進出の座、まあ、少なくともヨーロッパリーグの方に抜けたいと思いますので、まあ、そこをどう出るかということがこのリーグの注目かなと思われます。まあ、チェルシーはちょっとポルトという影が気になりますけども、そこをどう乗り切るかということで、まず一つグループ D は、このチェルシーに残りチームはどう立ち向かうかということも注目じゃないかなと思われます。続いて見ていくのはグループ E に参ります。グループ E はですね、ここもまさかまさかの展開が繰り広げられております。3節終わって現在のところ1位はですね、リヨンですね。昨シーズンもう5連覇していたリーグを失うということでですね、無冠で終えたリヨンなんですけども、今シーズンこの悲願のヨーロッパの舞台で好成績を残すという悲願があるわけですが、そのリヨンが、ジュニーノも去ってベンゼマも去ってチーム大作戦を迎えた中でですね、全勝ということになっております。まだ失点も1ということですね、本当に盤石の戦いを繰り広げているわけです。今節はですね、なんとこのグループのですね、勝ち抜け候補筆頭であったリバプールを1対2で破るというようなこともありましたんでですね、まあ、ちょっとここで本当に頭一つ抜けたなという感があります。でですね、2位はですね、これもなんとなんとのフィオレンティーナですね。ここ数年非常に堅実なチーム作りを続けてきてですね、リーグ戦のトップ争いの、常連となってきたチームではあるんですが、このヨーロッパの舞台でもですね、まあ、失点は4とちょっと多いものの、得点を6奪っているということで、勝ち点6で現在グループ2位につけております。今節はデプレツニの、猛攻をなんとか3対4でですね、しのぎ勝ったということでですね、まあ、第一節でリヨンに、負けてはいますけども、リバプールも、勝ってるということで、現在勝ち点6でグループ2位。そしてですね、まあ、まさかのグループ3位、まあ、大本命であったリバプールなんですけども、現在のところ勝ち点3で3位になっております。ちょっとこれはですね、フィオレンティーナとの勝ち点も3あるということで、ちょっともう1位通過は、勝ち点6の差がありますので、なかなかちょっとリバプール追い込まれている状況になってきていると。残り、負けられない、戦いが続くなという状況に置かれております。でですね、次節は、今節負けた、リヨンとの再戦が、待っております。まあ、これをどう乗り切るかということですね。まあ、もうここで負けてしまうともうなかなか厳しいなというところになってきますんで、まあ、今節ですね、リーグ戦の方ではまあ本当に、まあ、我がマンチェスターユナイテッドがリバプールをちょっと調子に乗せてしまったかなと、きっかけを与えてしまったかなという勝利をプレゼントしてしまったのですね、まあ、これを、まあ、無駄にしないでいただきたいなということを、リバプールに送りたいなと思います。まあ、このチーム、まあ、ちょっとデプレツェにはですね、非常にいい戦いを繰り広げているわけですが、まあ、現在のところ勝ち点0ということでですね、まあ、ちょっと厳しい状況にありますけども、まあ、ここはリヨンを中心にですね、残り一枠をどこが奪い取るかというところで非常に注目だなと。そして侮れないデプレツェなんで、このヨーロッパリーグ行きをかけてですね、また一波乱を起こす大穴になるんじゃないかなと思われます。ではですね、次にグループ F に参ります。ここはですね、もうパッと、開幕前に見た時はですね、バルセロナ、インテルというところがもう抜け出すんじゃないかと思われていたんですけども、ここもまさかまさかの、展開となっております。現在のところグループ首位はバルセロナになっておりますね。ただ勝ち点は、3試合終わって4ということになっております。まあ、第1節でインテルと引き分け、第2節でディナモ・キエフに勝ったものの、第3節今回ルビン・カザンに負けたということでですね、1勝1分け1敗ということでグループ首位ですが、勝ち点4ということになっております。そして2位はですね、ディナモ・キエフになっております。こちらもグループ2位で勝ち点4ということで、首位と同じ勝ち点というふうになっております。 ディナモキエフはですね、第1節でルビン・カザンに3対1と勝ったわけですが、まあ、第2節でバルセロナに負けると、で今節インテルと引き分けるということで、こちらも1勝1敗1分けということになっております。そして第3位はということですね、なかなかあの名前が来ないんですけども、ここでも来ません。第3位はルビン・カザンになっております。こちらも勝ち点4、1勝1敗1分けということですね。まあ第1節でディナモキエフに負けるもののですね、第2節で、なんとインテルと引き分けると、そして今節バルセロナに勝つということで大金星を挙げてですね、1勝1敗1分けということで堂々の第3位、まあ勝ち首位と勝ち点一緒ですのでね、全くのイーブンの3チームということになっております。でやっとここで聞かれるのがインテルという名前ですね。現在のところグループ4位、最下位に落ちております。第1節でバルセロナと引き分け、第2節でルビン・カザンと引き分け、で今節第3節ではディナモ・キエフと引き分けということで、未だ勝利なし、3分けということで第3位になっております。これは本当に読めませんね。まあ、ルビン・カザンが思ったよりも非常にいいチームだということでですね、まあ、どの試合も今後力を抜けない、もう本当残り試合どの試合も負けることができないような戦いが繰り広げられるのではないかと思います。もう全チームにチャンピオンズリーグの本戦トーナメントに出場する権利がありますので、本当にこの後半残り試合が楽しみだなと。まあ、逆に言うとこのバルセロナ・インテルというもともとビッグイヤーをですね狙うようなチームがですね、思いのほかこのグループリーグで力を使い果たしてしまうのではないかなと。まあ、逆にここで助走が長いために本戦で一気に苦労した分勝ち抜くという可能性もありますけども、その逆もありだなということでですね、まあ、今後の本戦も睨んでどこが抜け出すのかということで非常に注目なグループとなってまいります。で続くはグループ G に参ります。グループ G はですね、ここは最初このトーナメントのですね開幕前に見た時に、まあ、ちょっと他に比べるとビッグネームがないのかなという中で混戦になるのかなと思われたんですけども、まあリーグ戦を見ても本当に好調を維持しているセビージャ、本当に強いですね今シーズンのセビージャは。でですね、勝ち点9で全勝でグループ首位に立っております。このセビージャはですね、2位との勝ち点も現在5ありますので、マンチェスターユナイテッドと同じくちょっとこれは本戦出場を、ひとまず固いものにしつつあるなというふうに思われます。現在のところ得点9失点2ということですね、こちらも盤石な、首位となっております。で2位なんですけども、こちらも、伏兵と言っては失礼かもしれませんが、ウレニア・バラホルムが、勝ち点4で2位につけております。ウレニア・バラホルムはですね、第1節でセビージャに負けるものの、第2節でシュトゥットガルトに引き分け、そして第3節今節はですねレンジャーズに1対4で勝つということで堂々の第2位に躍り出ております。1勝1敗1分けということになっておりますね。で第3位は、シュトゥットガルトが来ております。シュトゥットガルトはですね、第1節でレンジャーズと引き分けると、で第2節ではウレニア・バラホルムと引き分けると、で今節セビージャに1対3で、敗戦をなめたということで、勝ち点2、2分け1敗ということで、まだ未勝利という結果となっております。で第4位がこれまた元気のないスコットランド王者のレンジャーズになりますね。まあ、第1節こそ、まあ、引き分けたわけですが、第2節ではセビージャに負けると、で今節はウレニア・バラホルムに1対4で負けるということでちょっと心配な、結果となっております。失点もですね9ということでちょっと守備陣も崩壊しつつあるのかなということで、まあ、ここはですね、まあ、セビージャがまあひとまず安泰な地位にいるなということで、2位抜けがどこになるかということですね。ウレニア・バラホルムとシュトゥットガルトの差が2がありますね。でシュトゥットガルトとレンジャーズの差が1ということで、まだこの3チームにはチャンスが残されているなという中で、ちょっとこのウレニア・バラホルムの充実というものが目につきますので、まあ、折り返しの第4節がですねセビージャ対シュトゥットガルト、そして反対の山がウレニア・バラホルム対レンジャーズということでですね、ここの結果以下では、まあ、ちょっと体制が決まってくる感もあるかなというふうなことがありますので、まあ、ぜひともシュトゥットガルトとレンジャーズには意地を見せていただきたいなと思うわけです。 ではですね、最後にグループ H に参ります。グループ H はですね、堂々の首位といいますか、思ったより抜け出したかなということが見られるわけですけども、首位にアーセナルが来ております。現在のところ勝ち点7、2勝1分けということで、まあ、第1節はスタンダールリエージュに勝利で、第2節はオリンピアコスに勝利というわけでしたが、まあ、今節ですね、AZに引き分けるということとなっております。まあ、リーグ戦でも好調ですし、このアーセナルが、まあ、しかもリーグ戦でもですね、だんだんとチームがまとまってきているなという印象がありますので、まあ、このアーセナルはこのグループ H をバネにですね、今シーズンはヨーロッパで、まあ、ひとまず金字塔を打ち立てたいというか、打ち立てるべく虎視眈々と勝ち点を積み上げているなという印象を持っております。でですね、第2位はですね、オリンピアコスが来ております。まあ、シーズン途中でジーコ監督がですね、就任したオリンピアコスでありますけども、まあ、第1節でAZに勝つと、で第2節でアーセナルに負けましたけども、今節スタンダールリエージュに勝利ということでですね、勝ち点6、2勝1敗ということで2位につけております。でですね、3位が、少し、離されております。AZですけれども、現在のところ勝ち点2、2分け1敗という結果で、第3位になっております。まあ、AZはファンハール監督をですね、引き抜かれるということで、また新たなチームで、今回チャンピオンズリーグに初挑戦というわけなんですけども、ちょっと現在のところ苦戦をしているなということが見て取れます。でですね、第4位はスタンダールリエージュが来ております。まあ、第1節のですね、アーセナル戦がものすごかったんでですね、まあ、どういうチームかなということで注目していたわけですけども、まあ、いい試合を繰り広げるも、現在のところ1分け2敗という結果となっております。まあ、勝ち点こそ離れていますが、それぞれのチームが非常に実力あるなということは、これは全グループに言えることではありますけども、まあ、そういった侮れないチームがひしめいている中で、次節から折り返しを迎えますので、そこでその侮れないチームがもし結果を出すということがあるとですね、これは全グループともにまだ本戦出場というものが全チームに残されているというグループが非常に多いのでですね、今後このヨーロッパはまだまだ熱いなと。特にですね、この元々本命だと思われてなかったチームがですね、思いのほか実力があっていいチームが多いのでですね、まあ、そういったチームにはぜひともですね、強豪チームに煮え湯を飲ませてですね、面白い、ヨーロッパの大会にしてってほしいなというふうに思われます。まあ、逆にですね、次節以降はですね、第3位のですね、ヨーロッパリーグにどのチームが残るかということも非常に注目になってまいりますので、まあ、そこの出場チームにも非常に注目ですね。初ヨーロッパリーグチャンピオンというものがどのチームに輝くのかということもありますので、まだまだ見逃せないフットボールシーン、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグということですね、今回ヨーロッパのリーグ戦についてお届けしましたけれども、今後もフットボールアゲインはですね、注目してお届けしていきますので、ぜひともお楽しみしていただきたいなというふうに思います。またアーゼンさんを含めたですね、コラム的な放送も次々とお届けしていきますので、ぜひともお楽しみにしていてください。では今週もありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。